5月8日水曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今有楽町気温が15度とちょっと上がってきましたけれども、朝方は10度前後ということで結構寒かったですね。
そうなんですよね。4時までの最低気温が 8.4 度だったんですよね。なので結構寒暖差が朝と日中で開くんですよ ね。
今日はちょっとねコートを持ってかざるを得ないけど、日中はコートどころかジャケットも脱いでもいい、
脱いでも大丈夫だと思います、都心で最高気温23度の予想になっています。
ツイッターでも写真付きで送って、くださいましたが、目指せルーファスさん、今朝群馬南部霜が降りましたと。霜が降りている写真もね、もうあの新緑で青々としてるはずの草たちが真っ白になってるというのも、ね、写真です。はい、今日も一日頑張っていきましょう。この OK コージーアップはラジオでももちろん聞けるんですけれども、それ以外にポッドキャストだとか YouTube だとか、ラジコのタイムフリーだとか、まあ、番組が終わってからもですね、いろんな方法でお聞きいただくことができるんですけれども、その一つで、ポッドキャストについてですね、新しい聞き方っていうのができるようになったぞと。
新しい聞き方、
そうなんですよ。この間というか昨日ですね、はい、うちの会社のデジタルの人間がですね、飯田さんこんなことができるようになったんですよって言って勢い込んできたんですけど、アレクサってやつがご存知ですか？
AI スピーカー、
そうそうそう、はい、Amazon がやってる AI スピーカーなんですけど、そのアレクサに、ちょっとねアプリみたいなやつを入れるとですね、これスキルっていうらしいんですけど、飯田浩司の OK コージーアップのスキルっていうのをですね、入れていただくと OK コージーアップっていう言葉にちゃんと反応するようになるらしいの。
流してくれるんですか？
流してくれるようになったらしいんだよ、
アレクサに話しかけると。そうそう
そうそう、アレクサに話しかけると飯田浩司の OK コージアップのポッドキャストを聞くことができると。
すごい。
今 AI スピーカーが入ってきたんで、ちょっと早速やってみたいと思います。
はい、
アレクサ、コージーアップを開いて
最新のエピソードを再生します。
はい、
5月7日火曜日の天気は曇り時々晴れ。
俺の声が流れてきてる。あ、これは昨日のですね、放送分、最新のポッドキャストをこう OK コージーアップを開いてっていうとですね、出てくるということで、これ5月7日火曜日昨日放送分であります。で、例えば前のエピソードを再生してっていうと、一つ前の、月曜、今だと月曜日のが聞けたりとかですね、するという。そうなんですよ。
なんとまあ便利になりますね。
うちのですね、テレビになんかこうこちょこちょっと接続するやつにも、
はい、
僕全く分かんなかったんですけど、なんか AI スピーカーまがいのものがついてて、このリモコンにね、話しかけるとある程度反応してくれるってやつがあって、昨日試してみたんだよ。そしたらコージーアップ聞かせてって言うと、コージーアップ確かに聞かせてくれるんだけど、
はい、
一つ前のを開いてって言うと、一つ前のがね音が出ないんだよ。で、最新のを聞いてて5分進めてって言うと、なぜか1分しか進めてくれないとかですねうちのこのアレクサちゃんはちょっとへそ曲がりなんですけどちゃんとした AI スピーカーだったらきっとちゃんと反応してくれますんで、
はい、
ぜひお試しいただければと思います。はい、ちなみに止めるときはアレクサストップと言うと止まるそうです。
なんかもうワンちゃんみたいですね。
ワン、ぜひお聞きいただければと思います。
はい、
さあこの後8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきました。まあ、昨日が休刊日ということもあって、休みも含めた、まあ、2日分のニュースがまとまっているというところなんですが、まあ、そうなるとアメリカと中国の間の貿易協議、トランプ大統領がツイッターで、まあ、一昨日の、ね、朝方、日本時間は朝方に、ツイートした対中関税、今 10% に据え置いている部分を 25% に上げるぞという第3弾の関税を上げるということについての話が一面トップという新聞が多いですね。朝日新聞、トランプ氏返信、心が変わった、米中暗雲、対中関税 25% 10日金曜第3弾、 読売新聞もアメリカ対中関税 25% にと、それから産経新聞もアメリカ対中関税10日に上げるということを書いてきております。まあ、それから日経新聞はさらに踏み込んで、その原因についてというのを一面トップに上げていて、産業補助金というものが、まあ、これ広範囲にわたって中国の国営企業などに、まあ、国であったりとかあるいは各省のレベルでも補助金をいろいろ出しているけれども、これは、競争の条件がそもそもアメリカの企業と中国の企業で違っちゃうんだから非常に不公平だと、これをなくすということを盛り込む、でそこで基本的には合意してたはずでしょと、それをひっくり返してきたから我々は関税を上げるという対抗措置に出るんだというようなアメリカ側の主張を載せております。まあ、この米中のさや当てについてというのが4紙1面で、残り2紙毎日と東京は北朝鮮との無条件で会談に応じる用意があるとした総理の、まあ、これ産経新聞の、ね、インタビューから発端で、朝日新聞が翌日に追いかけてましたけれども、まあ、この辺についての総理表明が一面トップ、毎日新聞は無条件で拉致打開模索、首相表明、会談実現見えずと、そして東京新聞は、さらに踏み込んで、じゃあ北側の関係筋が何と言ってるか、入国禁止解除、まあ、北朝鮮の人の日本への入国の禁止、これの解除を要求していると、こっちは無条件と言ってるのに向こうは条件つけてくるのかっていう話なんですが、そんなことを報じております。まあ、まず経済について見ていきますと、ニューヨークのダウ平均も下がってますね。前の日と比べて473ドル39セント安、25,965 ドル9セント。それから、ハイテク銘柄中心のナスダックはさらに下げがきつくて、159.53 ポイント安の 7963.76 ポイント。まあ、これ前の日と比べて 2% 弱の落ち込みということになっていて、まあ、節目の8000ポイント台を割り込んだということになっています。まあ、これを受けて為替ドル円も円高に触れております。現在1ドル110円26銭、変わった22銭付近と、なっております。まあ、こうなってくると今日の日経はかなり厳しいかなという感じです。まあ、さらにユーロ円も1ユーロ123円39銭というところで、これも円高水準での推移となっております。でこれだけですね、まあ日本の経済にとってはアゲンストな数字がいろいろ出てきてるんですが、じゃあこのお金どこに流れてるのかっていうのを見ていくと、金もそんなに今商品でも上がってないんですね。で原油もちょっと下がっているというところで、ググッと上がってるのがビットコイン円でですね、1ビットコイン64万8千円だそうなんですが、前の日と比べて 3% 弱上げていると。ああ今こう為替とか株価が変動した時っていうのはビットコインの方に金が一部逃げてんのかなと、そういうのもなんとなくわかる朝でありました。それから、まあ、東京新聞の今日の一面、先ほどもちょっと紹介しましたが、北側は入国禁止解除を要求してきているという関係筋の話。まあこれね、こちらとしては拉致問題というか拉致事件を抱えているというか、これまあ北朝鮮政府による犯罪ですからね、ここを落とし前つけない限りは本当だったら話はできないはずなんですけれども、この東京新聞が締めでどう報じているかというと、北朝鮮の安倍政権に対する不信感は根強く、首脳会談の実現は依然見通せないと。一体どっち側の新聞、どっち側の立場で物を書いてるんだと。我々の同胞が、拉致され、そしてそのままかの地で亡くなった可能性だってあるということを考えるとですね、これを落とし前つけない限りは同じ日本人としては到底許すことはできないと思うんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしております。メール COZY工事アットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。朝寒いぞという話で勇者悟さんツイッターで写真付きで送ってくださいましたけれども、
水たまりが凍ってるよっていうね。
ああ、今日はそれほど冷えてるところもあるのねという感じですね。どうぞ暖かくして、お過ごしください。さあ、今日のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースですが、まずは北朝鮮との首脳会談について無条件開催呼びかけというところ、それからアメリカと中国の貿易戦争について、さらにプラント大手の千代田化工業績下方修正と、三菱商事が支援に乗り出すなんていう話も出てきております。キーワード野党共闘、さらに、フラット35、まあ、これ、ね、個人向けの不動産取得に関するローンの枠組みですけれども、これを投資目的に不正利用かということが出てきております。これらを取り上げます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。オープニングでアレクサにこのコージアップのポッドキャストが呼びかけると聞けるようになったぞという話をしましたが、はい、ガレオンさんツイッター、アレクサでポッドキャスト聞けるようになったのか、時代は変わるなと。それからアレクサすごいなと、さらにラジオ堀さん、飯田さん曰くうちのアレクサはへそ曲がり、いや飼い主に似るって言いますもんねと
あそっか、エアスピーカーもそうなんですね。なるほど、
そうなのかね、そうじゃねえだろまあ、AI 勝手に学ぶって言うからそうなんのかな。
ちょっと飼い主の癖とかね、そういう性格、
せめて持ち主だ
確かに
もう確かにね、なんかそういうこう言い回しの癖みたいなものもだんだんこう慣れてくるんだろうね。
ね、多分そうですよね。
うん、でもさ、あれ断り方が、あのアレクサちゃんってさ、すごい釣れないのよ、
うん、
ちょっと意味わかりませんとか言うとちょっと意味わかりませんじゃねえよって
ちょっとって一応つけるんですね。でもね、
いや、そうそうそうそう、いや、あとさ、ほんとなんかサンドイッチマンに突っ込まれたみたいな
感じ
さ
なるほどね
富澤かみたいなねすっごい悔しくなりますねということで、ご意見お待ちしております。メール COZY コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグはシャープコージー1242です。
時刻は6時57分です。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークが明けてと10連休でした、うん、いかがでした高橋さん。
全然関係ない10連休で
ちょっと焼けました。でも
いや、外は歩くだけですよね都内があれでしょ、空いてるし ね。で、私なんか10連休関係ないですから、まあ、働いてないから
働いてないからでも学校休みになりますもんね。
学校休みで、なんか学校やってもいいんじゃないかなと思ったくらい怒られちゃうわけで、こんなこと言うと
学生からはね、きっと怒られるでしょうけどね、うん、今日もニュース解説一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
お知らせを挟んで7時になるところです。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
5月8日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 政府が首脳会談の無条件開催を北朝鮮に呼びかけ、
安倍総理は北朝鮮の核ミサイル、そして何よりも最重要な拉致問題の解決に向けて総合心の皮を破り、次は自分自身が金正恩委員長と直接向き合うとの決意を従来から述べておりました。条件をつけずに会談の実現を目指すとは、そのことをより明確な形で述べたものであります。
昨日の記者会見、菅官房長官の声をお聞きいただきました。安倍総理が条件をつけずに日朝首脳会談の実現を目指す考えを示したことを受け、政府は北朝鮮に対し会談の早期実施を呼びかける方針を固めました。北京の大使館ルートなどあらゆるレベルの接触を通じて総理の意向を北朝鮮に伝達するとしております。まあ、これね、新聞によっては方針転換なんて書いてるところもありますけれども、うん、まあね、官房長官は、まあ、従来の方針をより具体的に言ったのみだと。
うん、別に方針転換じゃなくて、かなり前からこういう方針だったと思いますけどね。
うん、
それは背景として、北朝鮮の周りの環境が変わってきたんですよね。
はい、
どういう枠組みがあるかというと、六カ国協議っていうのは基本なんですね。北朝鮮とアメリカ、ロシア、中国、ロシア、韓国、日本と、
はい、
こういう枠組みでずっとやってきたんですけれど、まあ、それは実際問題でそれが当事者なんですよね。
はい、
でそれでいろいろ考えてやってきたところ、まあ、韓国最初ですね、まあ、最初仲介役っていう話だったんですけどね、
はい、
どうもあんまり仲介役の役に立たないと、これ北朝鮮から見ても、あとアメリカから見ても、
はい、
どうも役に立たない。それで北朝鮮の方は、それじゃ中国にちょっと助けを求めて、で中国の方は今、米中と貿易摩擦で、それどころじゃないから、それをちょっと俺に言われてもって、そんな感じだったんですね。それで次にロシアに行ったんですね。
ロシア行きましたね。ロシア
の方はちょっと、まあ、プーチンの方はちょうど待ってましたってばかりで、
はい、
その後だから飛翔体を打ち上げたりしましたよね。
そうですね。
でもよく考えてみると、ロシアの方は経済支援とかそういうの無理だよって、お互いに貧しい人同士ですからね、
これは
ね、
ない
そう
で
は、まあ、経済はちょっと無理だろうと。でやっぱり北朝鮮が欲しいのは体制保障と経済なんでね、
はい、
それでトランプの方は年中、安倍晋三と会えばいいんじゃないのって年中言ってるわけですよね。そうすると六角協議の枠組みの中だと、次に多分日本に来るっていうパターンなんですよね。
最後に日本にやってくる、
うん、これはだから2000年の最初の時に、
はい、
アメリカがすごい北朝鮮にプレッシャーかけたと似てるんですよ、
うん、
でそうするとね、まあそういう状況だと、まあ日本の方も受け入れる用意があるよっていうのは当たり前なんですけどね、
はい、
だからそうやって自然に出てきた話なんで、だから、ね、なんか日本の方が焦って言ってる話ではなくて、どちらかというと北朝鮮の方が追い込まれて、もうだんだん手がなくなってくるんですよね。手がなくなってくるから、まあいいんじゃないのという感じで言ったっていう話ですよね。だそういう意味では、まあ、アメリカの圧力っていうのの、まあ当然の帰結みたいな、感じなんですけどね。
まあ、これ、はね、日本と北朝鮮の間には当然拉致問題というものがあると、うん、メールでもいろいろいただいてますが、77歳秀夫さん、辻沢氏の方、はい、北朝鮮の要求おかしいですよ。まず無条件で被害者を返してからの問題でしょう。何十年も拉致し続けたことをまず謝って解決することからスタートすべきじゃないでしょうかと。
するんだけど、一番最初会わないと話にならないから、だから会ってこういう話をするんじゃないですかね。これはだから別に北朝鮮の方が全てその無罪放免という話ではないし、
はい、
まあ、条件なしもつけないで、とりあえず話し合おうって、そういうことですからね。
まあ、2000年代の小泉訪朝のあの時も、はい、拉致問題について、うん、まあ、認めるか認めないか、謝るか謝らないかみたいなところっていうのは、はい、これ確定していったわけではなかった
んですよね。もう確定するはずがない、話してないんですから。
うん、
だからこれね、話して初めていろんなことが分かるっていうので、もうここがないですからね、
はい、
まあ、しょうがないですよね。話し合わない限り何もないって話なんですよ。だからそのなんかその普通の国の外交みたく細部を詰めていってるわけではないし、
はい、
小泉さんが行った時だって、うん、確か飯も食わないからおにぎり持ってったって確か聞きましたけどね。
そうか、
うん、
向こうから出されたとしても
食べないで、だからおにぎり持ってってそれをまあみんね、その関係者で食べたらしいですけど、そんな感じなんですよね。だからここがないっていう特にとはね。
ということで、まずは日朝首脳会談に向けてというお話でした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。 おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカが中国に対する関税を 25% に引き上げると表明。アメリカのライトハイザー通商代表部代表は6日、中国からの輸入品2000億ドルのに関する関税を今月10日に 10% から 25% へ引き上げる方針を明らかにしました。中国外務省は関税の引き上げはいかなる問題も解決できないと批判しております。もともとトランプ大統領が、5日にツイッターでこのことに言及をしていて、はい、でそれについて、ライトハイザーさんもこれを、追認するような形で正式に発表したと、これ市場荒れてますね。
このもともと9日10日って、中国の人がアメリカに行って交渉するって話ですからね。
そうですね。
それで、その直前に、なんか一発かましたってそんな感じなんですけどね。
一発かました。
でももともとがこれ貿易問題じゃないってことを理解してると、そう簡単に、解決しないっていうのはすぐ分かるんですよね。だから関税掛け合ってで貿易赤字のどのこうのって経済問題だったら結構簡単だと思うんですけどね、そうじゃなくてその裏側に覇権争いがあって、これ政治の話ですよね。軍事とか政治の話があって、それでその覇権争いの中で技術を中国が盗んでるって、そういう話で、そこをどういうふうにしたら盗めなくなるかっていう話がやってるわけですよね。だからその時に、中国の方は技術盗みませんとかね、技術を移転するのを法律でやめますとか言えばいいのを、あんまりやんなかった、でその他にもまだ中国のっていうのはもう国のあり方として補助金がたっぷり出るわけですよね、これはアメリカのとか自由主義経済から見るとアンフェアっていう、ある程度起こすとアンフェアになっちゃうんですよね、だそれもなんとかしろって言ってるんですけど、それは中国が自分たちはそういう国だからって言ったらなかなか話がまとまらないんですよね、だからこの技術の話とか補助金の話がもう最後ネックになってきてるわけですよ。そこがうまくいかないとなかなかこの問題解決しないわけで、ですから、ひょっとしたら中国が降りて、10日までに降りれば、25% は解決するかもしれませんけどね、で 10% がかかったままとかね、そういう形でそのある意味ですごく劇的にいい方向には短期的にはなりにくい案件ですよね。それなりになんか中国の人が行くっていうんだとなんとなく楽観ムードがあってね、市場関係者が結構わかんないから、うまくいくんじゃないなと思ってる人がちょっといて、それでそのはしごはされた感じでマーケットちょっと荒れちゃったってことだと思いますよ。
ニューヨークのダウ平均株価ですが、前の日と比べ473ドル39セント安 25,965 ドル9セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダックですが、こちらは 159.53 ポイント、率にすると 2% 弱下がってますが 7963.76 ポイントで取引を終えております。市場にはこれ影響が出てってことは、回り回って今日の東京の株式市場も
ちょっとそれは下がりますよ。だいたいニューヨークダウと為替のどちらかに連動する、両方もあるんですけど ね、それで見てると下がるってことでしょ。
しかも為替の方も今足元1ドル110円20銭から30銭付近ということで、昨日と比べて 5,60 銭は円高進んでるから、
下がりますよ。
ダブルで
来るってことですね。円高が来てダウが下がれば下がるですよ。大体ね、ニューヨークダウに、為替をかけて、ドル表示を円表示に直すと結構ね、似たような、
なるほど。
だからそうやって、ドル表示となってるのを円表示に直すと、で、ニューヨークダウが下がると、もともと下がるでしょ、で、それは下がるし、円高になると、円表示の数字が下がるから、これも下がるということで、2つくらいの時には大体下がります。それはそういうもんですよ。もう読めますから、別にこれはみんな驚くことはないと思いますよ。
で、米中のこの先行きというか、中国からしたらなんかこの追加関税も含めて全部やめてくれっていう結構高いハードルをお互い設定したから、これもともと売れるかどうかね、
だからなかなか難しいでしょうね。だからそうするとますますもって世界経済は今年はちょっと、先行きが危ういっていう話だと思いますよ。で、当然安倍さんってそういう話してますよ。トランプと話してますからね、どこまで首絞めるかって分かるわけでね、そうするとこれはどこまで影響あるかって読めますよね。そうすると G20 もあってね、消費税どうするのかなって思っちゃいますけどね、はっきり言えばね。
そうですよね、うん、まあ、外需がこれだけまあ冷え込むことが分かっているとなると、うん、GDP の6割を占めると言われている内需をどうするか、
ね、なかなか大変ですからね。
そう
ですね。だって世界経済もダメになったらなかなか で内需を逆に消費増税したら全くもっとダメにな
っちゃう、そっちも冷え込んじゃうと、うん、
だから逆に言うと消費税減税しなきゃいけないぐらいになっちゃうかもしれないんですよ。
あ、
例えばね、
なるほど、まあ、税率据え置きどころか、
据え置きどころかね、本当にはそういうことも考えなきゃいけないってレベルだと思いますよ。
うん、
でこんなこと言ってみんなできないって都合思うでしょ、
はい、
結構簡単にできるんですよ。
結構簡単にできる。
消費税を 10% に全部上げるの。そうすると、はい、高橋言ってること違うんじゃなくて、消費税全部 10% に上げるんだけど、すべて軽減税率で 5% ってやり方があるんです。
あ、なるほど、なるほど。すべて軽減税率で 5% に
して。増税するんでしょうと、軽減税率も入れるんでしょうと。軽減税率の範囲なんて、まあ一応今米味噌醤油って新聞ってなってますけどね。
はい、
それを全品目にしちゃってね、もう軽減税率だから5に下げちゃったら、そしたら事実上今8から 8%、5% 下げたと結果同じですけどね。
ああ、まあ軽減税率のシステムを入れた人たちも、いや使えますよ、そのシステムそのまんまっていうことが言えると、
ついでに全部やっちゃえばいいんじゃないのってこういうのはだからね、頭の体操としてあるんですけどね。
それって法律を新たに通し直さなきゃいけない
ってことですか？必要ないでしょ別に。だって今度の法律で、まあ、ちょっとは必要なんですけどね、
はい、
でも基本的に大きな話じゃないでしょ。だって軽減税率を導入して、はい、そういうシステムを入れちゃったって人もね、あ、そうだそうだよって、対象が広くなるよっていうだけですからね。まあ、ちょっとトンチの話みたく見えるかもしれませんけどね、はい、経済政策としてはね、世界経済こういうふうになったとき日本はどうするのって言われたときに、じゃあ日本もね減税してね、世界経済を支えますって G20 言いたくなるじゃないですか。
うん、議長国ですから ね、
というふうになっても不思議ではないんですけどね。
そうすると今度は選挙とかそうい
う話それはいくらでもこんな大きな方針の転換編ですからね、
はい、
選挙なしでやるのは難しいでしょ
う。ダブルになるのかそれとも分かれるのかと。
まあ、普通はここまでいくとダブル見たくなるんでしょうね。それじゃないとねちょっとなんか示しつかないでしょ。
あれ調べてみると法律上は、その7月28日の参議院の議員さんの任期まで国会を延ばせば
もっと8月までできるんですよ。
8月の終わりぐらいの選挙日っていうのも設定は可能なんですね。
確率的には可能だから、前萩生田さんが日銀短観って話したでしょ、
はい、
あれは7月の1日だからあれを議論しているときには絶対に延長になってるんですよ。
そうですよね、現状6月26日までが国会の
期限。あれは日銀短観なんて萩生田さんが言ったからみんながそんなのはありえないだろうって、まあ、萩生田さんが日銀短観知らないだろうってのはその通りなんですけどね。
その通り
なんです。言いたいのはただ延長もありうべしって言っただけなんですよ。それをああいう言い方しただけなんです。延長があってね、
はい、
延長があったら8月もあるよと。
あ、なるほど、政治的にはそういうメッセージが、
そういうメッセージ。でも逆に言うと7月21日って言ってるけどそれはちょっと陳腐なストーリーでね、
はい、
6月30日が一番あれなんですよ、劇的なんですよ。
あ、
6月30日 G20 の翌日ダブル、
翌日に投票日
さ一番今日です。
なるほど、解散をしてしまえばそこで国会は閉じるんでできないことではないと。
理論的には可能。あとはもう総理がどのように判断するか、この世界情勢とね、
はい、
を考えながらということです。
さあ、そしてもう一つのニュースですが、千代田化工、経営再建中のプラント大手ですけれども、業績予想下方修正2150億円の大幅赤字と、筆頭株主の三菱商事が金融支援を行うというようなことも、まあ、これ ね、連休中も一部経済紙などは報じておりました。
はい、もともと千代田化工というのは独立系だったんですけどね、
はい、
あんまりちょっと経営思わしくないから三菱の支援を受けて、ただもともと会社作った発端は三菱の人がスピンアウトして作った会社なんですけどね。
あ、そうなんですか。
でも比較的独立系だったんですけど、最近は三菱とすごく三菱グループになってますよね、もうね。非常に技術力も高くて有名なんですけどね、 LNG の、はい、プラントなんていうのはもうものすごく
液化天然ガス
ね、でやったんだけど、アメリカに手を出して、
はい、
アメリカの中で人手不足になっちゃって、結果的にそういうその LNG のプラントの技術者なんかを集められなくなったりとか、
はい、
あとコストが高くなったんで、そこの読み誤りっていうことなんですよね。
なるほど。
だから日本の出売れに慣れ親しんじゃったのかなっていう気もしますけど、アメリカの方はね、失業率が下がってくると賃金がヒュッてすぐ上がるんですよね。
はい、今そういう状況になってると
。今そういう状況ですよ。だって今 4% 切ってる状況でしょ。これは
そうですね、失業率がね、
3.6か7だったと思います。 ですけどね、はい、そういう数字が長く続くわけないんですけどね、ものすごく人手不足な状況ですよね、うん、だから賃金はどんどん上がるからある程度そこを見込まなきゃいけなかったんですけどね、
はい、
そことちょっとまあ見込みが甘かったっていうことなんじゃないですかね。
なるほど、うん、その賃金水準というのがもともと千代田加工、そのアフリカであったりとか中東で主に手掛けてた、うん、そことは状況がアメリカ全く違う。
ちょっとアメリカはすぐ賃金上がっちゃうしね、それで、うん、オイル価格もちょっと上がるとね、はい、エネルギーがガーンという形でプラント需要もギューって高くなっちゃうんですよね。
儲かんだったら作ろうと、
そ
う
だってシュールとかたくさんあるじゃないですか、
はい、
そういうのをちょっと読み誤っちゃったっていうのが今回の話じゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、うん、まあ三菱商事としてはこう資源ビジネスっていうのも開拓していきたいというのもあって、
もちろんそうですね、昔の商社でやり方で続けられないですからね、はい、資源ビジネスもさらにあと経営支援というかね、
はい、
まあ、ノウハウを提供するっていうふうに、ね、設けたいんじゃないですかね、
うん、
昔のように言ったら物を物流のところを仲介すればいいって話じゃなくなってると思いますけどね。
うん、この時間数量政策学者の高橋陽一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
メール、ツイッター、ニュースについていろいろいただいております、高橋さんの軽減税率 5% 案についてツイッターです。三津庵さん、この案を広めないといかんですね。で、三津庵さん、他にも書いてて、いや新聞は 8% でもいいんじゃないですかみたいなね。
どんどん広げてくださいよ。だってこれはね、うん、増税したい人の意見も聞いて、あと軽減税率やりたい人の意見も聞いて、はい、あと一般の国民の意見も聞いてて、うん、全部合わせるとこういう案になっちゃう。
なるほど、うん、極めて日本人的な。
だって全部に、ね、要望に応えるとこうでしょ。
そうですね、
ロジカルな話をしてるだけなんだけど。はっきり言って国会で喋ったことありますけど、ね、
あるんですか、うん、
大爆笑だったらさ。
大爆笑、参考人かなんかですか、うん、
ダメですねこれはね、笑われてますか、はっきり言
えば。なるほどね。時刻7時42分です。お送りしております日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。楽天銀行でシステム障害、現在は概ね復旧。10連休明けとなった昨日、ネット銀行大手の楽天銀行でネット経由の取引ができなくなるトラブルが発生しました。楽天銀行はアクセスが集中したことが原因と説明をしていて、一部のサービスを除きシステム障害は復旧したと発表しております。いや、これ10連休明けで、しかもなんか月をまたぐから、うん、なんか金融機関各社大変じゃないかみたいなこと言われてたんですが、
うん、
蓋開けてみたら、楽天かって、ね。
でもそもそもね、
はい、
私ちょっとね違う見方するんだけど、まあどうして銀行システムが休日休むの、うん、そこが分かんないんですよ。だって人がいるんだったら休むのは分かりますよと、視点は、
はい、
でもさ人いないじゃない、
ネットは特にね、
いないんだから、逆に言うとこういうシステムは休日動かした方の方が実はいいんですよ。休日動かしてれば取引は全部分散化されるんでしょ。でそれを分散化しないでずっとやめてて、ある時から急にやったらそこに集中アクセスが集中するの決まってるんじゃないですか、
まあ、今回の場合火曜日の朝、
そうだそうですよ。そしたらそれ全部集中したらそれは処理できないから、
はい、
こういうことになるんですよね。だったらずっと連休中やってればいいじゃない。だって楽天ってもともとその通販と、ショッピングの方はずっとやってんじゃないですか、うんうん、なんでこう休むんですかと。
確かにそうですよね。言われてみればね、うん、あれやってて、しかもクレジットカードとかで普通に決済できちゃうし、
どうしてここだけ休むのって、銀行だけと。
そうですね、商品届くし、
だからそこわけわかんなくて、実は銀行って、休日が決まってるんですよ。でどういうふうに決まってるかっていうと、年始とあと国民の休日は休みって決まってるんだけど、この法律の意味は、実は勝手に休むなってだけなんですけどね。
あ、そうなんですか。そう、
勝手に休んじゃいけないっていうんで決まってるんだけど、で逆に言うと休日もやってもいいんですよ。
あ、そうなんですか。銀行法って別に、
休日はいいの。 だって他の支店かなんか行っても日曜日やってるとこ結構あるんですよ。
確かにそうですね。土日やってるところってありますよね、う
ん、だからそれは土日やった方が分散化されてる方が対応が簡単なんですよね。だからこのね、うん、システムなんてその典型なんですよ。
あ、
だから本当はこの充電器ってなんで休むのってところが変なんですよ。
確かに。しかもネット中心だったら24時間365日空いてて便利だから、
うん、やってんでしょ。
そう、店舗型を使わないってことですね。
人がいなくてできるんだから。だからどうしてこのね、楽天銀行も他の金融機関もそうだけど充電器をなぜするのっていうのが問題なんだと思いますよ。
確かに最近は各銀行ネットバンキング力入れてますもんね。
だから開いておけば、あのネットの動画ネットずっとあの24時間で OK でいいじゃないのって。まあ、あと時々システムを点検するためにちょっと休みが必要なんですけどね、はい、その時は分かるけど充電器はいらないでしょってことですよ。
あ、まあ、そんなシステムメンテナンスも 2,3 日あれば十分だ
ろう。全く十分、まあ、1日で多分十分ですよね。
うん、
だから1日か2日どっか休めばいいんで、あとは 8,、8日ぐらい動かせばいいでしょう。そしたらこういうことが起こらない。
確かに、うん、ね、振り込みだって、まあ、実際に振り込むのは相手方がいるからあれですけど、うん、予約は取れますもんね。
そうすると予約取っておけばなんか処理の分散化が図れるから、はい、システムにちょっと優しいんですよ。でこんなのも分かんない、楽天ってこんなのも分かんないのっていう意味で、まあ、楽天っていろんな企業をね、はい、なんていうか吸収してきたから、
そうですね、結構買収してきましたね。
うまくできてないんじゃないかな。だから吸収されたのは相変わらず金融機関の発想でね、休みは休みますよなんて言っちゃってるんだと思いますよね。
あ、
うん、でもこんなの楽天だったらもうね24時間で全部で、特にシステムっていうのは対応要員だけいればフルに動かせるんですよ、
はい、
だから連休中やってた方が良かったっていうことですよね。
うーん、
で連休中休めばそれはあの連休明けにみんなが押しかけに決まってますよ、
うん、まあそうなりますわな。これそう、あの銀行ってやっぱ銀行法があるから、ええ、なんか休みまで全部決まってんのかなとふと思ったんですけど、
それは勝手に休んじゃいけないっていう意味で、休む時は年末年始と国民の休日って祝日休日って決まってるのは事実なんだけど、
あ、平日に勝手に休むなってこと。
そういうこと、うん、でもそれは休日に休まなきゃいけないっていう規定じゃなくて、はい、休んでもいいってやつだから、だから現に普通 の, あのお店なんかでも休日に営業してるとか結構あるんですよ。
うん、
でもシステムなんかずっと動かしてればいいでしょってんで終わっちゃうんで、これ私も聞いた時にね、なんで休んだのってんで終わっちゃう
なるほどね、うん、
人間は休まなきゃいけないけどシステムだから休まなくていいでしょ
う。まあ、その利便性がネットバンキングの良さですもんね。そもそも
不思議な話ですよねと思いましたね、うん、これはね。
それからもう一個ですね、うん、個人的にも非常に気になったんですけれども、フラット35っていう、はい、住宅ローン、この投資に不正利用かということで、昨日国土交通大臣が会見でも、うん、支援機構に解明を指示というようなことが出ていたんですが、はい、まあ、これね、フラット35って数字が表す通り35年間固定金利で貸し出しますなんていう、
まあ、民間にも似たようなのがあるんだけど、
はい、
どうしてこれが住宅支援機構っていうね、はい、ところで問題になるかというと、うん、実は民間だったらこれ何の多分問題ないんですよ。住宅ローン借りて、まあ、不動産投資してても別にすごくまずい話ではないんですよね。
まあ、そう、規約には反しますよ と、
うん、でもそんなに目くじら立てる話でもないでしょって、もらった借りたお金はどういうふうにしようと自由でしょっていうのがまずあるから、なのでここの場合は実はちょっと補助金が入ってで金利を下げてるんですよね。
なるほど。
そうすると税金を使った話なのに、こういう風なに使ってるのはけしからんって必ず文句が出てくるから、
税金で利子補給受けてるのにと、
うん、それだからもう国交省の方は先に手を打ってね、はい、もうしっかりやりますって言ってるんですですよね。
国交省は住宅金融支援機構によると、東京都内にある不動産業者から投資用の物件を購入したおよそ100人が、うん、100人かいと、
そう、
不適切な融資を受けた疑いがあるというと。まあ、これね、私も借り換えをやって、はい、最初フラット35だったんですけど、ええ、借り換えた時に、日田さん、もしこのマンションを引っ越すとかで、うん、まあ、誰かに貸すとかなったら必ず行ってくださいね、ここにこうやって規定があるんですからって言って、ええ、もうすぐ念を押された覚えがあるんですけど。
でも、もう法律違反じゃなくてね、規定違反なんですけどね。
結局そういうのも一応投資用に転換みたいなことに大きな意味ではなっちゃうんですよね、ええ、人に貸すっていうことになると。
まあ、でもフラット35はね、税金が入ってるからね、税金が入ってなんか時にこういう目的で税金入れて安くして金利を低くしてるのにっていうのがあるから、うん、
はい、
これはだから指摘されると国交省の人はちょっと参っちゃうから、これで景気対策としてね、ちょっとフラット35の金利の引き下げって確かあったんでね、結構大きな金額入ってるんですよね。だからそれは景気対策これからやりにくくなるっ から、まあ、役人の、あの、佐賀としてね、これは未然に、
なるほど。
あの、目が、あの、ちっちゃいうちに積んどこうと、そんな感じだと思いますよ。
まあ、国交省としては、これで予算を取ってきてる部分もあるんだからと。そうそう、
こんなこと言うね、
こんなことで削られたらと。
あとでね、言われても困っちゃうでしょ、と。100人って少ないんだけど、でもね、このくらいでやっとかれ、はい、やっとかないと、あと今後大変になっちゃうってことでやるんだと思いますけどね。
ある意味の一罰百回みたいなところもあると。まあね、フラット35そのものも固定金利ですけど、なんか条件を満たすとさらに 1% 軽減みたいのがね。
そうそうそう。
だそこには相当
入るんですよ、お金が、
ね、お金入ってると。あれは
確か3000億円ぐらいね、あの、だから年間多分数百億円だと思うんですけどね、はい、結構税金が入ってやってるんですよ。そこはね、税金でこんな不動産投機してんのって言われるとね、結構辛いんですよね。
国交省側としては。
そうそう。
なるほど。ということで、この今日のスクープアップは、まあ、金融システムの話を中心にお送りしました。このコーナーも増えまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。